ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。1950年山口県のご出身です。これまでの常識を覆す製法で作られた日本酒獺祭が大ヒット、地方の小さな酒造会社を世界で戦う企業に成長させました。朝日酒造代表取締役会長桜井博さんです。よろしくお願いいたします。は
いはい、よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。漫画で広金さんがね、
そうですそうです、
はい、獺祭の挑戦っていう漫画を書いてるんですけど、山奥から世界へって書いてありますけども、
いやそうだ、
まあ、かなりですね、うん、失敗はこう控えめに、はい、成功はちょっと膨らまして書いてあります。
いやもうドラマチックにも
そうですね、随分忌憚のないご機嫌でありがとうございます。
今こちらにもあの、
はい、
ね、この、うんうん、桜井さんのもうお写真というか、うん、お顔ですね、うん、が漫画で早速表紙に飾られてるんですけど、うん、かっこよくてらしてね、うん、
あの、うん、そこが漫画のいいところでかっこよく書けますから、
うんいえいえいえ、もうね、ご本人のね、そのままで素敵ですね。ありがとうございます。
こう、獺祭って今、どのくらい売れてるんですか？
ですね、まあ、コロナの関係で、ちょっと今、落ちてますけど、はい、おそらく今期でも100億は越しますよ、ね、うんうん、年間売り上げでね。
こう、まあ、今、日本酒がちょっと低迷している感じですよね。はい、
全体的に、長期的にね。
はい、ね、その中で獺祭が、群を抜いて売れている、
はい、
獺祭ってすごい名前ですよね。これあの
そうそうです、名前
どうしてこの獺祭ってついてるんですか？これ
あのね、自分でもね、うん、よくつけたなと思うんですけど、うん、これつけた頃って、うん、まあ、せいぜいが1億ちょっとぐらいの売り上げの頃だったんですよ、うん、
はい、
でしかも東京のプライベートブランド、うん、
はいはい、
だまあ度胸をよくつけたんですね。度胸をよくつけたわけですよ、
はいはいはい、
この名前をね、
はいはい、
今の事業規模だったらとってもつける度胸ないですね。
あ、もうちょっとオーソドックスな感じ
に、ね、そうそうそう、なんとか正宗とか、うん、なんとかの誉れとかね、
そういう、もっと通じやすい、
はいはい、
ちょっと通じそうもない名前な感じがしますよね。
だから最初ずいぶん怒られましたよ、
うん、そうなんですか。
居酒屋で読めないような名前つけて、うん、誰も注文してくれない
ぞ。
だから最初、うん、最初の頃はね、うん、ひらがなで獺祭って、ね、うん、ラベルにちゃんと入れてました。
あ、なるほど、
ちょっと違う意味取られそう。
まあ獺祭とな、ダサいっていうね、なんかちょっと似てますもんね。
響きがね、もう
まさにそうで、だからそのお前の居酒屋の店員さんが読めなかったらどうする、ダサいになっちゃうぞって全部言われましたよ、
ね。これ どんな意味があるんですか、ダサい。
これはね、カワウソの祭りといって、
はい、
でまあ、実はあの私がこう最初に認識したのはその正岡式の配合だったんですが、はい、まあ、これも後からなんですが、実際はそのカワウソが魚をこう並べてそれから食べる風習があるという、
はいはい、
これは中国のことわざなんですけど、
はいはい、
でそれから獺祭ってだからカワウソ魚を祀るなんですよ。
カワウソ魚を祀る、
だから魚だけが消えてるんですけどね、獺祭って
間の魚を取っちゃって、
そうそうそうそう、
あ、そうですか、よくつけましたね。でもね、
あの地名が山口県当時久我郡周東町、
はい、
大麻おそごえ、カワウソを超えると書いて、おそごえって、
おそごえ、
はい、でこのカワウソの字が読めないんで使いたかったんですよ。
ああ、なるほど。
でその突如天から降ってきたみたいに、
うん、
あの獺祭って名前が思い出して、
うん、
でところがバカやから意味がわからない、
うん、
それであの近くのこう、うん、あの図書館の館長のとこ行ってね、
はい、
でこれ館長なんて意味だったっけって言ったら、うん、お前バカか、お前これ正岡式の配合じゃないかって言われて、
うん、
これそれならつけようと言うんでつけたの。これ
は
あ、じゃあ響きというか、うん、文字のその出す、う
ん、だから
あの川嘘という字、
うん、あのほら
頭に
正岡式の、正岡式じゃない、はい、あの司馬遼太郎さんの坂の上の雲の中に、
はいはいはい、
出てくるんですよね。後になって思い出したんだけど、その中で出てくる。でその時は全然思い、うん、何から思い出したのか気がつかなかったんですよ、
はい、
降ってこられた、
まあ、このお酒が生まれるまでは最初お父様が会社を経営してらした、
はい、
でお父様のところでしばらく働いてたんですか。
はい、これが出来の悪い息子だから、うん、まあ、すぐ大喧嘩になって追い出されちゃったんですけどね、
はい、 でもその働いていらっしゃる時もなんかこう酒造りそのものにはあまりタッチさせてもらえなかったって聞いてますけど、
まあ、当時結局ある程度製造に対してね、うん、だから入るとまあ完全にこう、うん、会社の中の根幹まで渡してしまうみたいな感じが父にあったんじゃないかと思うんですね。
また全部渡したくないっていう、
大体親子ってそんなもんでしょう
まあ分かりませんけど、
そういうのがあった、
渡したくない、それで、まあ、こうそのお酒じゃなくてその何ですか、営業とかそっちの方をやったん
です。そうです、そうです、その
担当なさってて、はい、で辞めちゃうんですよね。で
も、うん、というのは結局やっぱりこう当時も日本酒業界こう少し少し下がり始めてましたから、私らにしてみたら長期的な不安感がある、うん、ところが父の方はこう高度経済成長を乗り切ってきたわけですから、はい、うん、このままでいいと思ってるわけですね、うん、だからそこでこうお互いをぶつかって、うん、で、ある日ビッグバンみたいにバンと、
あら、まあ、
喧嘩して
、はい、
でもお父様の中にもあれじゃないですか、ちょっと社用産業に傾いていくであろうこの先を息子さんが苦労するんじゃないのかなっていう思いもあったんじゃないですか。
いや、その通りなんですよ。だから今になってみたらね、
はい、
それは父はだからそういう、こう不安感もあり、うん、で息子で大丈夫かなというのもあり、うんうん、で自分がだけどここまでやってきた方式がこれが正しいというのもあり、うんうん、まあ、ですごいこう息子のことを心配しながらやってるわけ、うん、
だと思いますよ、うん、あれですよね、このどんなふうに勉強とかそういうのはお好きだったんですか。すると
酒造の関係、酒造りですか、うん、
はいはい、
いや、これはもう全く社長になってやりました、はい、
あ、そうですか。
でこれはね、うん、やっぱりね、どうしてもそれは社長というか、こういう言い方変なんだけど、使われる立場ではなかなか覚えられないこともね、うん、上から見るとね、うん、分かるし、本気で必死になって見るから覚えるんですよ。
一回おやめん、
やめました。
やめて、その後何でしてたんですか、
はい、石材の卸業。
石材って何ですか。石材
だから破壊しようとか建築用の、はい、例えばこういうビルでも、はい、土台に石が張ってあったりしますよね、はいはいはい、ああいうのを卸で売ってたんですよ。
儲かった。
これは儲かりました。いや、世の中に、あ、こんなに楽な商売か、あ、こういうこと言っちゃいけないのか、
なんか詳細ありそうですね。でも元々商売がお上
手になるの、
ね、というよりもね、だから、あ、それまで結局ある程度こう川の流れにこう遡ってこう努力してるみたいに息苦しさがあったんですよ、うんうん、で石材売った時にこう品質がいいもんならいくらでも売れるんですね。だから、あ、これだと思ってね、
破壊し、
はい、
品質がいい、高いやつが売れる、
高いやつが売れる、
なるほど。
だから、うん、これはね、私らにとってはすっごいこうコペルニクス的転換で、あ、酒も結局そういうことなんだと。
あ、
だから品質を関係なしにお願い一生懸命して売るんだというそれまで感じだったんですよ、うん、だから大手はテレビコマーシャル、うん、で中小はこう営業力、うん、人間関係作ってる、うんうん、だけどこれ違うんじゃないかなと。
うちは高いものを売ろう、
高いものというよりやっぱりいいものと、
いいものを売ろう、
売れるものしか売れないんだという、
うん、
だから売れないものを努力したって売れないものは売れないよという、まあ、そういうことですよね。
まあでもそうだな、お墓絶対いりますからね
当時はね、
今はね、いろんなやり方だけど当時はね、
はい、
まあ、だってね、長男がいて長男が継いだら次男はね、自分で墓作んなくちゃいけない。
そうそうそうそう、ちょうどこうまさにそうなんですよ、うん、家族がどんどんどんどんこう分かれていったその時代でしょ、うん、
はい、
ね、うん、分家していった時代です。
分家して核家族化していって、うん、東京にみんな出てきちゃったりすると、はい、田舎に墓に帰れねえし、
う
ん、みたいな、
う
ん、ね、そんな時期だから、
はい、
これがどのくらい売り上げたんですか。
だから最大の売り上げで、うん、まあ、2億までは行きましたね、うん、2億ちょっと行ってたでしょ
うね。そう、そんな時にお父様がお亡くなりになっちゃった。
はい、
いや、それでこれじゃあでもお父さんお亡くなりになっても石に儲かんならやっとけばよかったんじゃないですか、うん、
そこがねやっぱりね、うん、クビになった怨念なんですよ。
親父さんに首になって俺首にしやがったなと、
うん、目にもの見せてやろうと思って全然そんな甘いもんじゃなかったんですけどね。
あ、はい、あそうですか、うん、それでちょっとあじゃあ親父の後をなんとかしよう、
はい、
入ってみてな帳簿見てどうだったんですか。
まあ10年間前年比85が続いてましたからね、うん、会社見たらね、うんうん、そらがっくりきましたよね。
えこれどういう意味ですか前年比85ってどういう意味ですか。
だから前年の 85% ずつしか売れないわけですよ。
それどんどん下がってる
ってことですね。
ええ、85% 15% 残りの 85% から
またさらに
85%
そうそうそうい
やすごい減り方ですね、ええ、
だから10年間で3分の1になってましたね売上。
ああそうなるともうあれですね、まあ、どのくらいの規模の会社さんって書いてあるんです
か。
従業員の方は、
まあ、あの従業員の数はねちょうど私が、うん、後継いだ時は、うん、全部でいうと5人だったですよね。
5人、まあ、結構減ってますね。
減ってます減ってます。
でその5人の内訳ってどういうことですか。
あの、うん、まあ、営業というか販売が3人、う
んはい、
それからあと事務が1人と、
はい、
まあ、それから、うん、あの瓶詰めの方の担当の、はいはい、まあ、社員が1人、はい、であと、うん、蔵人というのはあの冬場だけ来ますからね、うん、だから社員じゃないですから。
ああそれはあの受注するわけです。
そうそう、当時さん
が冬蔵人っていうのはあのお酒を作る、
そうそうそうそう、
かき混ぜたり、
はいはい、
いろんなことする人、はい、それはこうあの
そうですあのだから、うん、まあ、
頼お頼みになって、
そう、うん、うちはだからその最初は山口県内の、うん、山口県内から、うん、で3年目から、うん、あの田島から来てもらいましたけども、うん、そういうこう大体農村地帯から来られるわけです、う
んうん、意地で入ったはいいものの5人しかいないし、うん、売り上げは落ちるし酒造りの人は外から来てるしどうしようもないですね。
まあどうしようもないですね、うん、でまあとにかくそれで失敗ばっかり最初するんですよ、うん、
どんなそれでも何をどうしようとしたんですか。
例えばね、うん、あのまあ、まず第一にやってみたのはね、あの一体どうやったらうちの酒売れるんだ、うん、なぜうちの酒売り負けるんだって言ったら、うん、まあ、いろいろ言いますよね、うん、例えばテレビの宣伝がないからとか、うん、都市に酒蔵がないからとか、はい、でもまあ一番うちになんとかできそうだったのは、うん、値引きが少ないという、あ値引きやってみようと値引きしてみた、
うんうん、
それから、お皿とかこう、うん、なんかおちょことかつけてみた、
はい、
でね、うん、それからあの紙パックに入れたお酒作る。
あ、なるほどね。いろいろやりましたね。
いろいろやりました。ただ、うん、長期的にはね続かないんですよ。短期的にはねちょっとこう売り上げ上がるんですけど、うん、
なるほど。でそういう思想だとするとあのじゃあいいもの作りゃ売れんじゃねえかということになっていくわけですよね。
だからまあその中で石材のこう経験が生きてくるわけですが、うんはいはい、うん、まあとはいえ最初そんなかっこいいこと言わずとにかく何でもやってたんですよ実は。でその中にそういうこう純米大吟醸の目があったんですね、うんうんうん、でどうも見たら一番売り上げの長期的にこう落ちないのは純米酒だと、それも純米の大吟醸だということで、いつの間にかこういうふうになっちゃった、うんうんうん、
じゃあ正味他の酒は値段に比べてまずかった。
まずかったって言っていいのかどうか、
あの非常に答えにくい話
です。そうですよ、そうだけど
かなり
急に切り込みましたね、
うん、そう、
いやだってそういうで論理的に言うとあのね、ご意見を伺うとそういうことになっちゃうんだけど、
結局ね、うん、やっぱりお客さんってね、出したお金に対してそれだけの価値がないものをね、うん、買わない。
いやだから美穂さんなんか割と日本酒ね、うん、あの、うん、結構割と飲む方っていうか、うん、いろんなお酒の中でもねとやっぱりこうそんなに違いがなんか
分
かんないみたいに言ってる時あるのよね、うん、
あのでもそれはね、うん、だけどそうやって言われるけど本当は一般のお客さんが一番よく分かるんですよ。
あ、そうですか、
うん、でなんでかっていうと僕らこうよく実感するのは例えばあの何百人もの酒の会なんてあるでしょ、うん、でまあお酒の銘柄もあの50種類ぐらい出てる、はい、まあ、例えば500人のお客さんの席で50種類のお酒が出てるとすると、うん、一番減ってるのはね私らが見たここの酒がうまいなと思う酒が一番減ってる、
はい、ああだからそこなんですよね。
飲み比べていくと ね、
これ、 ね、これが不思議なのはねあの聞き酒大会かなんかその同じメンバーでやって、うんうん
はい、
でじゃあ1位に決めましょうなんていうとこれが全然当たってない、
うん、
だから人 んってプレッシャーがかかるとわからない、うんうん、普通に飲んでるとやっぱりうまい酒がわかるんですね。
あの利き酒もね、一回何時刻って並んでるわけでしょ、
はいはい、分かんなくなりますね。いろんなの飲んじゃってちょっとずつあるから、
こらこらこら、
飲むことが楽しくなっちゃってね。
口が鋭い人はね、口が鋭い人は
だからプロの方がちょっと素人の人よりも、うん、早く分かるというだけで本当に分かるかどうかというと、うん、やっぱり一般のお客さんが、うん、普通のお客さんが美味しいと思う酒が、うん、だからプロって分かるかどうかということでしょ、うん、ということは、うん、言えばその、うん、一般のお客さん、うん、普通のお客さんが一番、
あの酒の中に金箔入れたりいろいろしました、
しますします、
あしますします
しますしますします
しますしますしますしますしますしますしますします
しますしますしますしますしますしますしますしますしますしますしますしますしますしますしますしますしますします
まあ、
だってね、自信持って言えるのはね、うん、日本で一番失敗した酒蔵です、うん、失敗の数の多い酒蔵、
よく持ちましたね、それを
すごい、
だからとやめたくならなかった、だってそれだけ、
だからね、今でも言うんだけど、うん、酒蔵にとって一番大事なことって何か、はい、金繰りが続くこと、
資金繰り、
うんうん、あこれ
それが続かないと、
そう、だから、うん、やっぱり失敗しないと、うん、成功しないですよ、数値当たるでいくしかない、
もうそれはもう本当にもうどこの世界でも失敗しなくちゃ、もう成功してるときはもう分かんないですからね、何にも得るものないですもんね、はい、失敗するとチキショーと思ってどうやったら治るんだとね、それでこの大吟醸がこれで、だって酒蔵には当時って言うんですか、当時さんっていうんですか、はいはい、お酒作ってくれる人、ええ、いないんでしょ、だってい
ないです、だから
どうしたんですか、
いやだからね、 ある時にちょっとまあいろいろあって地ビール レストランで失敗して、
地ビールあレストランも、そうそう、地ビールレストランも
出す、地ビールは作るわ、レストランはやるわ、
うんうん、2億円の酒蔵、年商2億円の、うん、当時酒蔵でね、はい、うん、で1億9千万円損害食らっちゃったんですよ、
まあ、
でこれ金回るわけないですよね、うん、で、うん、とうちのその当時来てた当時さんがね、うんうん、これはまずいわって言うんで辞めちゃったんです
よ。辞めた、
うん、で全員部下連れてよそ行ったんですよ。
大ピンチ。
あれはまたね、当時さんの世界は、ね、はい、あの師弟関係の世界だから、そうそうそうそう、親方がいなくなるんならみんないなくなるっていう、うん、
で実はねこれが良かったんです。
どうして？
それまでの長年のこう例えば技術的なもんとか、うん、製造関係のこう赤のようなもんがあるでしょ、
うん、
綺麗になくなったんですよ。でそれからだから僕の好きなように、うん、だから僕が思う通りに、
うん、好きなようにだってそんなやり方だってそんな詳しいかったんですか、
ね、詳しくない。
それをだからもう そこから大変だ、社長さんになられてからですもんね、
うん、今日はあれだからなんかこうちょっと焼酎でも混ぜてみようかみたいな。
米を
そんなキッチンでちょっと
そういう感じ。
わかんないけど、
でもそういうキッチンでお料理作ってる感覚じゃないんですか。
いや、キッチンでお料理作ってる感覚じゃない。やっぱり最初の立ち上がりでこういろんなことをこうやるわけですよね。うん、で素直にその今の製造部長なんですが、うんうん、素直にやってくれるわけですよ。だからそれも聞きましたよね。だからあらゆるこうまあ言えば。うん、失敗というか実験をやったわけですから、だから純米大吟醸に関するこう、はい、こう技術的な蓄積から言うと、技術レベルは別ですよ、はい、技術的な蓄積ってものすごくその時作りましたよね。
あ、
私あの獺祭って本当に皆さん、はい、もう どこの場所に行っても今はもう獺祭って言ったらもうあのもう有名中の有名な、もう人気のお酒だよねって言われる、もうそうなんですよ。で私もちょっとあのお酒そんなに得意じゃない問題、それでも知ってるぐらい。
で名前がやっぱりね、こう獺祭っていうのがすごい覚えやすいという
か、かっこいいですし、
お前らで酒飲めないのに人にワイン勧め
たの、それはあんまり内緒にしといてください。ちょっともうそうなん
です。今度は獺祭勧めてください。
そうなんですよ。
いや飲めない
って言ってたよ、飲めないくせにちょっと日本酒の売り場の人からちょっとね引き抜きが来ちゃって、それはあれなんですけど、あのどうしてこのなんていうかたまたまできたものなのか、それかもう10校に10校重ねて、それでも計算し尽くされた上でのこの獺祭っていう美味しいお酒ができたのかっていうのは、それはどっちなんですか。
いやだからそれは熟考と失敗と、それからやってみて、はい、でまたやり直して、 で修正して、
うんはい、あじゃあで求めてたものはあって、うん、そこにやっぱりこう試行錯誤しながら、うん、
だからまあ、あのちょっとかっこいいこと言うとね、はい、本当にあの企業というか酒蔵ってやっぱり思いがないとダメなんです、はあ、でだけど思いと金繰り
金繰りがやっぱり大変だったんですね
大変
そりゃそうですよね
獺祭っていうのは何年に出来上がったんですか
私がだから40の年ですから1990年ですね、
はい、1990年
はい
1990年っていうともう30年
そうですね
30年経ちますね順調に売り上げ伸ばして、
はい、実際おかげさまで順調に売り上げ伸びましたね、うん、
中身は当時から変わってないんですか
変わってますよ最初の頃なんてひどかったとか、まあ、その頃のお客さんに本当に
怒られるけ
どなでも最初は獺祭の味ちゃんとしなかった
というかあの純米大吟醸でね、はい、あの今でもこう思うんですけど、うん、10年ぐらい経った時にお酒屋さんが、うんうん、いやお前とこの酒の10年前の古酒があるぞって言われて、うんうん、で、うんでそのこれ飲んでみようと言って、うん、で酒屋さんはその感激してるわけですね、うん、飲みながらこれできてないな、うん、まどこの先
やっ
ぱりでいやいやいやなんかさでもねその老舗でこうなんかね獺祭を守るみたいなことになっていくと、はいね、この味がみたいなこと言うけどうやっぱりなんかその間に随分研究とかいろんな重ねて、うん来るんですよね、そうそうそう多分、
ね。だからそれがないとダメだし、うん、おそらくこれからまた10年経ったらね、うんうん、いや10年前の獺祭ってなーなんて僕言ってると思うんですよ、ね。
じゃこれをさ、こうまあ最初の頃でもいいけど、うまいって言い出したのは、でこの会社の中でなのどっからその声が上がったんですか。
やっぱりお客さんの中からじゃないですかね、まあ、私らも最初はもう作るの必死ですから、はいはい、で変えながら変えながら作っていく、うんうんうん、でそんな中からなんとなくこう、うん、あちょっとこう評価高くなったなという感じからちょっとずつちょっとずつ積み上がってきたような、うんう
ん、人の噂っていうのはもう本当に恐ろしい、
恐ろしいですね、
ね、こういい噂も悪い噂も、まあ、日本ちょっと独特なこうものがありますよね、うん、だからあそこ誰かがうまいって言い出したらどれがみたいな、うん、ちょっと飲んでみようかみたいなね、それも今お話伺ったらね、はい、当時の10年ものの獺祭はそんなにうまくなかったみたいなだけどもだ当時としてはその中では大吟醸では
あやっぱしそうですね、それと話題性というか、うん、山口県の酒って珍しかったんです
か、うん、ああそうなんですか、
うん、だってその頃
山口新潟とかね
そう
おじいとこたくさん他にありますもん ね、
うん、だけどその例えば東京に住んでるその県の出身者からしたら、うんうんうんうん、自分の県の酒ってちょっと下駄吐かすじゃないですか、
あなるほど、
ね、ただ新潟県の酒下駄吐かそうにも100銘柄ぐらいあるんだから、うんはいはいはい、吐かしようがない、だけど山口県は 1,2 銘柄しかないから、
銘柄2つしかないし、だから水もそんなに良くなかったんです、そんなことはない
水はね、うん、すごいこう軟水で酒造りからして発酵が遅いんですよ、
あじゃあ最初はそんなに合ってなかった、
合ってなかった、ところが発酵が遅いからキメが細かいという、うん、まあこれはこれでいい点なんですよね、
はあ、そうですか、これ大吟醸獺祭って失礼ですけど何合瓶でいくらするんですか、
大体だから一番高いのは4合瓶で33,000円、
高い、
33,000円、
いやで
も
ただこれは一番高い
それでも飲みたいっていう方がいるんですよ、高い高いって、お酒そんなに飲まない方がそんなに、
ただだから看板商品の2割3分って銘柄はね、うん、これはだから4合瓶で5,000円ですよね、
GoTo キャンペーンでなんとかなんですよそれ
いやなんとかなってるんじゃないですか、お客さん増えてますよあちこちで
美穂さんが最後に一言だけちょっと聞きたいことがあるんですって、
これからの季節で獺祭に合うお料理とかなんかありますか、 おすすめな飲み方とか、うんうん
うん、顔見たら今何も考えてな
かったおすすめの飲み方とか自分で試してくださいという
飲むタイプ
自分でね。
いやだからね、美味しいもんとね、はい、あのダサいもんと
一番それが一番ですね。
秋はもうサンマね、
はい、そう
そう
です、
ね、美味
しいもんと食べれば一応全部、
はい、ありがとうございます。
栗とダサい
でもいい、最高です。
リンゴとダサいでもいい、
お時間来てしまいました、
はい、大竹ウェインディッシュ、ゲストは桜井博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。